陰謀論ってどうなん？コロナ、トランプ、大東亜戦争。ゲスト、川端雄一郎。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
ね、もうあの先週ぐらいからもうこの表現者クライテリオン
最新号
コロナ疲れの正体、放送するポリコレ、推しでね、いろいろとご紹介していますけれども、はい、やっぱりね、これずっとね、やっぱコロナちょっとポリコレでおかしなってんちゃうかと、まあそんな話を差し上げたところ、こんなメッセージいただきましたですね。
はい、愛媛県の安田祐樹さんです。うん、前々回、ポリコレ棒のペラさ、ヤバさが存分に理解できる回でした。
ああ、やばいからね、ポリコレ棒ね、ポリティカルコレテクトネス。はい、とにかく政治的に正しいっていう建前で人を叩きまくる、まあ、そんな概念ですよね。
はい、僕もコロナ疲れでヘトヘトです。
そりゃそうですよ。
本物の保守雑誌、うん、クライテリオンの最新号、今回も楽しみにしていますと。
嬉しいですね。
はい、
ぜひね、しっかりね、またいろんな方に読んでいただきたいと思いますけども、やっぱりこのね、コロナの話をこうするにあたって、今週もまたあの京都大学助教で表現者クライテリオン編集部の編集員、川端雄一郎先生にお越しいただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これね、やっぱコロナの問題語るのにいろいろな側面あると思うんですけど、はいはいはい、今日はどんなあたりからお話ししてみますか。
今日はね、ちょっとまあ、一般のコロナ論とはずらした、ちょっと陰謀論っていうのは取り上げたいと思っていて、まあ、コロナの陰謀論っていうのもあるんですけど、陰謀論全般をね、取り上げたいんですが、というのも、コロナのこの、まあ、大騒ぎが始まってからですね、1年ちょっとぐらい前から、まあ、要は世の中が、まあ、混乱というか、大騒ぎになって、まあ、みんな冷静でいられない状態になってきたわけですよね。で、僕は別にその自粛するなとかいう、自粛に全然、まあ、完全反対してるわけでもなくて、ただその、なんか僕はとにかくこう、騒ぎすぎるのが嫌いなんですよね。で、騒ぎすぎると絶対いいことないんで、だから別に自粛するにしても、その手洗うにしても、冷静にやってほしいわけですよ、
はい。
で、冷静じゃなくなると、やっぱね、一つの弊害は、変な反応が出てくる。
ね、
要は、妙な、人間社会の中には妙な反応って出てくるもので、その一つが、まあ、いわゆるコロナの陰謀論だというふうに僕は思うんですね。
例えばコロナの陰謀論ってどんな感じですか？
これね、いろいろあって、実は去年、1年前の去年の5月号に僕実は連載で、ちょろっと書いたんですが、最初からコロナって陰謀論があったんですよ。要するに、要は生物兵器だっていう話ね、
はいはい。
コロナは中国の研究所で作られた生物兵器であるっていう話がまあ一方であって、でも実はこれ調べると面白くて、実はね、中国国内の軍人とかは逆の陰謀論を言ってるんです。つまり、あれはアメリカが中国をまあ滅ぼすために、米軍が中国に持ち込んだウイルスだっていうふうに言ってるわけです。要はね、両方の陰謀論が ある。まあ日本ではその中国の生物兵器説ぐらいしか言われないんで、
はい、
あんまり知られてないんですが、最初からなんかね、その陰謀論者っていうのはいたんですよね。で、まあ、確かにそういうね、陰謀みたいなものっていうのは世の中には付き物なんで、別にね、そういう要素が絶対ないとは言わないんですけれども、やっぱり社会現象を説明するときに、陰謀論は軽々しく持ち出してはならないっていうふうに一応思っておくべきだという話を今日はしたいなというふうに思いました。
ね、これ意外とね、陰謀論ってこう落ちりがちな罠なところがありますからね。やっぱりね、なんかある種の思考の節約でそうなっちゃうっていうことがね、往々にしてあるんですよね。
まさに思考節約ですね。
今日はね、そのあたりをね、いろいろともコロナの問題を起点としてですね、はい、まあ、川端さんといろいろとお話したいなと思います。
はい、
聞けば今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
だから私は日本タクシー。
ドライバー未経験者の私が日本タクシーを選んだ理由
1、
未経験者の私も安心して受けられた研修システム
2、
研修期間中も給料いただけましたし、二種免許取得費用も全額会社が負担してくれました。
3、
入社後半年間は収入の補助制度があって本当にありがたくて、今はお客様とそして笑顔と一緒に走っています。
はい、日本タクシーです。詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。
大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、陰謀論ってどうなん、コロナ、トランプ、大東亜戦争。
これ、まあ、コロナの陰謀論ね、今川端さん冒頭で言ったのは、その中国が作った生物兵器で、これを世界中にばらまいて、それで中国が利益を得ようという作戦意図があって、中国が意図的にやったんだという説もあれば、アメリカ軍が作ったものが中国を滅ぼそうとして持ち込んでばらまいたものなんだと、うん、
はい、
いうものもあるんですけど、ちょっと考えてもらいたいのがね、これ戦争してる時にコロナばらまいてね、兵士の人亡くなる、まだ20歳とか30歳、致死率 0.000 なんですよ。
そうそうそう、
1とか。ちょっとこれだいぶ筋悪い兵器になる。兵器として考えたら、
しかもそのほとんど高齢者しか死なないんで。
そうそう。
それ。相手の戦力を削げない
ですね。あんまり削げないっていう問題がこれあるっていうのがね、これ一個とね。あとね、よくある陰謀論がね、やっぱりこれ陰謀論って言うとちょっとおかしいんだけど、いや、僕はそういう側面あると思うものの一個だけど、やっぱりね、ワクチン会社が、
はい、
この、意図的に、この流行るインフォデミックを導いて、ワクチンを売り飛ばして儲けようというために、このコロナを、まあ、出してるとまで言わないけども、こう PCR で騒いでると、まあいうのもあるよね。
いろいろあるんですね。
う
ん、
でそれはね、まあ今のその製薬会社の話に関しては、僕は別に何も証拠はないし知識もないから、うん、別にその製薬会社の陰謀でね、コロナ騒ぎが起きてるというふうに別に言うつもりもないんですけれども、うん、ただ普通の世の中の仕組みを考えればね、うん、ワクチン作って儲かる、まあ製薬会社っていうのが存在するわけで、でそこに投資をしている人っていうのはこのグローバル資本主義社会の中では世界中にいるわけですよね。でそう考えたら、まあ病気が流行って、あるいは病気で騒いでですね、まあ、ワクチンをまあ国家ぐるみで打つっていうことになると、それでまあやっぱりお金が入る人ってのは世の中にいるわけだから、そこにね利権みたいなものがないというふうに言うのも僕はおかしい。
そうそうそう、
絶対おかしいんですよね。絶対普通に考えてあるんで、うん、コロナ自体彼らが作ったんだみたいなことも言い出したらそれはおかしいんだけれども、うん、でもね、そのなんかこう裏にいろんな意図があって世の中が動いてるっていう視点自体はね、やっぱ別に持ってていいと思うんですよ。 そのバランス感覚が大事なんですよ、
ね。
うん、
だからね、今二つコロナで言ったじゃないですか、なんか兵器としてコロナ作りましたっていうのと、ワクチン会社がこの騒ぎを大きくしているって二つ言ったじゃないですか、うん、でこれ二つのまま陰謀論っちゃ陰謀論なんだけど、ワクチン会社が騒いでるっていう方はね、意外とこれはあるんですよ。ただコントロールしてコロナ作ったっていう話じゃなくて、影響してるってことなんですよ。でこう問題は全部設計したりね、コントロールしたってわけじゃなくて、そういう要素もあるっていうね、それはね正しいんですよ。ただコロナ作って中国滅ぼそうとかね、世界をなんか混乱させたろうっていうのはちょっとどうだろうと、まあ、そこをね、ちゃんと分けるって結構大事なんですよね。
で、まあ、例えば、その、ま、陰謀論と正確に言うのかは分からないですけど、やっぱり、まあ、その自粛に反対する人たちっていうのが、たまに言うのがね、そもそもコロナウイルスは存在しないみたいな話を、うん、まあ、おっしゃる方もいて、で、そこまで行くとね、まあ、まあ、僕なんか別にあんまりその自粛賛成派じゃないけど、いや、コロナウイルス普通にあると思いますよ、それ。
だって、メッセンジャー RNA 作ってるし。
まあ、作ってますからね。
だからもうゲノム解析が終わってるわけだから。うん、
でもまあ、大体世の中って、こういう条件が揃えば、それは信じてもいいかなっていうような、いわゆる習慣的にね、まあ、我々は何を信じるか信じないかっていうのを決めていて、コロナないまで言い出すと、何かね、その、我々が持ってる習慣的な、常識的な、物事を信じるか信じないかを決めるね、基準がちょっと変なんじゃないかなって僕は思うんです。
で、これやっぱりね、こう陰謀論ってどうなんって我々思う根幹的なね、理由ってこれ何かっていうと、やっぱりまあ間違えてるってことがまあ当然そうなんだけど、やっぱりこれね、生きる態度として考えていく、あるいは物事を解釈しようとする態度としてね、すごくね、不誠実というかね、不道徳というかね、を感じるのよね。
なるほど。
例えばなんかいろんな問題が起こってます。これは誰か悪い奴がやったんだって思って、そいつに全部責任を押し付けると楽な気がするのよ。で、僕は悪くないっていうことにも、 なるし、自分の責任ゼロでそいつが全部悪いってことにしてしまえるし、世の中ってなんか、もう因果応報でもあらゆるものが神羅万象が神羅万象に影響してるのが僕は実態だと、まあ思うんだけどね。まあ、そういうふうに考えるのってややこしいしめんどくさいけど、こいつが悪いねんっていうことにしといたら、もう、すごい思考が楽になるわけですよ。で、自分の責任もなくなるし、で、守りたい人を守ることもできるし、あの人は悪くないとかっていうこともできるし、でもね、それはね、間違えてる。
実はね、その、今、おっしゃられた話そのものを、イギリスの政治哲学者で、ジョン・グレイっていう人がいるんですが、この人がね、トランプの、選挙の問題で陰謀論が出てきたときに、実はそういうことを言ってるんですね。トランプが、2016年選挙で勝ったときに、あれはね、なんかその、裏でお金が動いて、要は Facebook とかを使って、人をこう、まあ、扇動するね、いろんなことを行われたという、のを含めて、要は彼は陰謀で当選したんだっていう話が出たんですよ。まあちょっとバイデン大統領に関してもそれが出たんですけど、それちょっと置いといて、で、そのトランプの陰謀論が出た時に、ジョン・グレイっていう人がこういう言い方をしたんですね。トランプ陰謀論を言ってる人っていうのは大体リベラルなんですよ。つまり反トランプの側ですからね。リベラル。で、リベラルの人って、で、もともとですね、陰謀論っていうのはどっちかっていうと、保守派が信じる傾向があるって言われてたんですよ。で、むしろリベラルっていうのは、そういう、なんていうかな、その、まあ、思い込みとか、まあ、そういう超自然的なものっていうのは排除して、人間は理性によって生きるんだっていうのがリベラルの考え方だから、リベラルは当然そんなね、なんか怪しげな説明原理には飛びつかないもんだと思っていたら、トランプが出てきた瞬間に、リベラルがみんなトランプ陰謀論を唱え出して、この世は全て裏のなんかその闇の勢力が操ってるんだという話を、リベラルがしだしたということに、ジョン・グレイは、まあ、要は失望するわけです、お前らは理性と啓蒙を信じていたんじゃないのかというふうに言うんだけど、で、そこでグレイが言うのは、要するに、リベラルの人ってのは、まあ、要は個人主義なんですよ、考え方が。個人の自由が大事っていう考え方で、で、実はその延長でいくと、経済に関しては新自由主義っていうのに、戦えないんですね。やっぱ、自由主義、個人主義っていうのはやっぱり新自由主義と相性がいいから、結局個人が大事、個人が大事って言ってて、なんかその社会の文化とかの押し付けに反対だとか言ってたリベラルの人たちが、結局新自由主義の社会を、の、やっぱりその、まあ、一翼を担ったんだと。で、その労働者がいじめられたりとか、その移民が増えすぎたことの反動としてトランプが出てきたっていうだけの話でしょってグレイは言うんだけど、リベラルの連中はそれを認めたくないから、だから、我々のせいじゃないと、トランプなんて当選するはずがないのに闇の勢力の力で当選したんだっていうふうにしていて、結局リベラルが自己反省から逃げてるだけじゃないかっていうのが、これがグレイの批判だったんですね。
大体陰謀論者ってそういうところあるよね。でもこれね、陰謀論に限らずね、なんか自分のなんかの過去を振り返るときでも、あれつが悪かったんだとか、これが悪かったんだとかってしてしまって自分の責任をなくしたりね。あるいはね、逆にこういう人だっていてね、自分の責任だと思いたいというちょっと逆説的なね、自虐的な人は全部自分が悪いってね、思ってしまって、なんか自分陰謀論みたいなね、ことしてしまったりとか。で、繰り返しますけれども、因果応報というのは、非常に世の中複雑に絡み合っててね、何が原因で何が結果がわからないにもかかわらず、特定の一個に原因を求める心の動きは、それ間違えてるんだということをね、しっかりね、認識してもらいたいと思いますね。
で、まあ、今日はね、その、まあ、陰謀論の話しようと思ってて、はい、まあ、なんか陰謀の、まあ、曲っていうのはまあ、ないんですけど、僕はこの陰謀論の話、僕結構好きなんですよ。陰謀論僕賛成しないけど、陰謀論好きなんです、はっきり言って。面白いから。
面白い。物語として。
ね、面白いですよね。
そう
だから、むしろ、なんか、その陰謀、俺絶対信じへんけど、それがほんまやったらおもろいなって。
わかる。
で、それは結構まあ、飲み会とかでも陰謀の話で盛り上がるんですけど、陰謀論の話をするときに、まあ、毎回ちょっとまあ、聞いてもらいたい歌というかね、がありますんで、ぜひお聞きいただきたいんですが、坂本九さんの、上を向いて歩こう。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
ポールトレーラー社、ウィングトレーラー社、パワーゲート社、ユニット社、箱社、冷凍社、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー。
女性ドライバーの私が日本タクシーを選んだ理由。
1、
子育てしながら勤めている女性ドライバーがたくさんおられます。
2、
シャワー、ロッカー、トイレなど女性専用施設も充実。
3、
私たち女性ドライバーを守る緊急連絡体制も完備。
4、
国交省から女性ドライバー応援企業に認定されました。
はい、日本タクシーです。
さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
坂本九で上を向いて歩こうをお届けしました。
うん、いい曲ですよね。これをこうかけられた意図っていうのは今回。
日本の国内である陰謀論っていろいろあるんですけれども、とりわけまあ有名な陰謀論の一つが、1985年の、まあ、日航機墜落事故なんですよね。御巣鷹山に激突、まあ、墜落して、ほとんど、4人ぐらいしか生還者がいなかったっていう、まあ、ものすごい凄惨な事故で、その中の犠牲者に、まあ、坂本九さんがおられたということで、で、やっぱりそのことと合わせて、その、まあ、この歌聞くとね、その一番の歌詞で、思い出す夏の日、一人ぼっちの夜、で、幸せは雲の上に、幸せは空の上にって言うんですよね。やっぱり空の上飛んでて、飛んでたら飛行機がまあ事故で、まあまあ墜落して、それ亡くなった人が歌った歌と思うとね、なんかやっぱり結構まあ、まあ残念だったなというかね、まあそのまあひときわ悲しくなるもんなんですが、この、その日航機墜落事故についてずっと陰謀論があって、で、極端なやつになると、中曽根元首相が、この墜落事故についてある秘密を握ってて、その秘密をまあ、酒場まで持っていくと言って死んでいったみたいなことまで。
墓場まで、
ね、墓場までね。あ、すいません。酒場じゃなかった。墓場ね。ええ。と言われるぐらい、で、じゃあそれ自体が実はなんか事実じゃないらしいんですけど、ずっとね、陰謀論があって、で、僕はその、まあ、国土交通省で昔の運輸省の、まあ、事故調査報告書とかも自分で読みましたけど、うん、僕は基本的には陰謀論ではない、その政府側の説明は結局説得力があると思ってるんです。でも、陰謀論では、例えば、まあ、自衛隊が誤って墜落させたとか、で、それを隠蔽しようとして、救助しなかったとかね。あるいは、米軍がなんか訓練中にその撃墜してしまったとか、もっとひどいやつに言うと、なんかその飛行機の中に、殺したい奴がいて、誰かなんか誰か陰謀で墜落させたみたいな話もあったりするんですが、でも基本的にはまあ、ボーイング社の整備不良によって、まあ、部品が破損してっていうのが説明で、僕はまあ、納得してるんですけど、でもなんかそのね、例えばこういうすごい凄惨な事故が起こった後に、それをなんか原因を、アメリカの陰謀だっていう風にしてしまった瞬間に、その、例えば原因解明をね、じゃあ真面目にやる気がなくなるみたいな弊害だってあるわけですよね。その本来はきちんとその、防いでほしいわけなんだけど、自衛隊の陰謀だとか言ってると、調べる気なくなるじゃないですか。なぜ、どこに不具合があったんだろうか。だからね、やっぱりその、まあ、陰謀論は言いたい人の気持ちもわかるんだけど、やっぱそれ弊害あるよっていうことは、やっぱり言っておきたいんですよね。
まあ、そういう意味で僕は何度か言ってる不道徳っていうのは
そういうところでね。まさにそうなんですよね。で、もう一つその日本の陰謀論を例に挙げておくと、大東亜戦争の開戦ね。まあ、まあ、日中戦争と言った方がいいのかな。まあ、大東亜戦争陰謀論っていうのがあって、ソ連陰謀説ってあるんですよね。なぜ日本は、アメリカと開戦したのかっていう問題で、はい、要はあれは、まあ、共産主義者の陰謀だと。つまり、まあ、日本とアメリカ、まあ、戦わして日本ボロボロにして、それから共産革命を起こすとか、いろいろ、まあ、いろいろあって、いろいろあってね、その、まあ、ゾルゲ事件っていうのがあって、はいはいはい、ゾルゲっていうのは、まあ、ソ連のスパイの名前で、で、そのゾルゲっていう、まあ、ゾルゲ部隊みたいなやつがあって、はい、その中のスパイの一員に、尾崎ほつみっていう日本の新聞記者がいて、で、こいつがまあ、その、近衛内閣の、まあなんかその、まあ、と、まあ、からこう、徴用されていたんで、うん、こいつが、その、共産主義者として、日米開戦に持ち込んだんじゃないかっていう説明をするんですよ。で、これ結構ね、言う人いるんですよね。でね、それ確かに、まあ、当時の共産主義者が、日本とアメリカを戦わせたいと思ったかもしれない、それはね。はい、まあ、それはそういう時、そういう面もあるでしょうと。でもね、普通に考えたら思うのはね、当時っていうのは、例えば、反共運動だってあったわけですよ。つまり共産主義に反対する運動だって国内にいっぱいあったわけで、そしたらね、反共運動の側だって、いろいろね、計り事を考えたはずなんですよね。普通に政府に対して、まあ、働きかけをするわけじゃないですか。だから共産主義者の陰謀があったって別にあったかもしれない。うん、あっていいけど、反対側の別の陰謀だって世の中にはあったはずで、うん、じゃあなんでその陰謀だけがなんか成功したのかっていうことを説明しない限り、やっぱりね、陰謀論ってのは信じるに値しないと僕は思うんですよね。 だからなんかそこはまさに、まあ藤井先生最初に おっしゃった思考の節約でね、なんか自分が目に留まった陰謀論だけを信じるっていうのは、なんかまあ僕はまあ気持ち悪いなっていうふうに思います。
で、かつそういう陰謀論を感じる、信じる方っていうのは、基本的に共産主義者が悪い奴らで世界を悪くしてしまってるんだという、思い込みがあるわけですね。
そうなんですね。
で、そういう構図があって、その構図に基づいて、大東亜戦争も読み解いてると。うん、一つの物事って、いろんな風に解釈できるから、うん、一つの考え方で全てを解釈することだって、できなくはないんですよ。でもそれはね、うん、普通は、正気を失ってると言うんですよね。
そで、その正気の問題でね、うん、まあ、どういう人が陰謀を信じやすいかっていう問題があって、うんうん、例えばね、世界でもとりわけ陰謀論が好きな国っていうのがあるんですよね。うん、これはね、アメリカなんですよ。アメリカ人って陰謀論大好き で、これは実はね、今からまあ60年ぐらい前に、まあ、ホフスタッターっていうね、まあ、歴史学者になるのかな、人が、うん、まあ、反知性主義っていう本を書いてるのは有名なんですけど、はい、アメリカ政治のパラノイドスタイルっていう本を書いてて、その中でアメリカ人のもう文明の、一つの特徴は、陰謀論だって言うんですよ。つまり世界を悪い奴が支配している、それを俺たちが倒すんだっていうことで政策を作っていくのがアメリカ人の本質だっていう話をしていて、で、面白いね、陰謀論者の心理についての研究っていうのはアメリカでいくつかあるんですよ。で、これ見てるとね、そう面白くて、うん、アメリカ人ってやっぱりね、陰謀論結構信じるんですよ。例えば90年代の調査で言うと、例えば、エイズウイルスは政府が作って同性愛者と黒人社会にばらまいたっていう陰謀論があったらしくて、これね、普通に一般の人に調査してもう1割ぐらいの人がそれ信じてるんですよね。10% とか 15% とか。で、それからもう少し新しい調査を見ても、これは、まあ、6、7年前だからすごい新しい調査なんですが、例えばね、飛行機雲ね、
はいはい、
飛行機雲はあれは政府が散布している秘密の化学物質であるっていう陰謀論があって、これもね、調査すると10人に1人ぐらい信じてるらしいんですよ。あと、もう一つ面白いのがあって、アメリカ政府がね、なんか白熱電球をやめて、蛍光灯に切り替えましょうっていうのを、まあ、法的に義務付けたらしいんですね。これまあ、効率がいいからですよ。節電になるから。で、それに対して、蛍光灯の光には、国民を従順にさせる効果があるからっていう陰謀論があって、これもね、11% の人が信じてるんですよね。我々からすると、そんな信じますかっていう話なんだけど、で、それで調査するわけですよ。この陰謀論を信じる人ってどういう人なんですかってこう調査するんですけど、まあ当然ね、その、まあ宗教的な、情熱がある人とか、あとはまあ学歴が低い人とか、いろいろその仮説は思いつくんだけど、実はそういうのはあんま強い要因じゃなくて、一番強かったというか、まあいろんな調査を通じて安定している傾向っていうのは、自己不安なんですね。つまり、不安を抱えた人っていうのは、何か、その、物事を説明するときに、陰謀論に飛びつきやすいっていうことが、まあ、いくつかの研究で共通する傾向としてね、言われていて、それはまあ、なるほどなっていうふうに僕は思うんですよね。
よりどころになる
ってことですか？そうそうそう。だから、なんか、A かもしれないし、B かもしれないし、でもどっちも間違ってるかもしれないっていうのって、割と結構、精神力いるんですよね。でもそれは普通なんですけど、やっぱり、まあ、心に不安があると、強く信じられる、簡単な原理を求めがちっていうですね、まあそういうことなのかなと思うんですね。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで、北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ、関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークで、お客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりし、お届けしています。京都市賀には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、この収録は
4月19日午前11時20分頃に行っておりました。
うん、今回初めてね、陰謀論っていうのを取り扱いましたけど、面白かったですね、これね。
面白かったですね。うん、でやっぱり陰謀論とはっていうものを正面から取り上げるっていうのはなかなかないんでね。
いや、本当だ。
メディアでも、
うんうん。そうそうそう。しばしば我々議論してるんですけどね。
そうなんです
ね。番組で取り上げたの初めて。
で、めんどくさいな、陰謀論批判すると、陰謀論者の人から怒られるんで。
そうそう、めんどくさい、めんどくさい。
陰謀論者の人ってね、すごい怒るんですよ。
怒るんですよ。もう。だってそれ信用してるから。
うん、陰謀論者のハラスメントですよね。陰ハラ。
そうそうそう。
先週の話に。
陰謀論もそうだし、ポリコレもそうだし、なんかその辺に落ちてるなんか、通り一遍のしょうもないものを信じてるっていうの、
うん、そうなんです
よ。そういうことは似てるよね。そういう意味でね。
でね、その、うん、まあ、先ほど CM 前に言いましたけれども、うん、その陰謀論を信じる人っていうのは、まあ、ちょっと自己不安を抱えているということだとするじゃないですか。うんうん、だとすると、ひょっとして、その、まあ、コロナをめぐって、日本社会にもその陰謀論っていうのがすごく増えてきたのだとすればね、
うん、
それはすなわちやっぱり我々の社会が何か自信を失って、
そうそうそう、
なんかその不安を抱えているっていう、まあ一種の病理の証拠だと僕は思うんですよね。だから、で、それを作ったのが、まあそのポリコレ騒ぎであり、うん、まあ過剰なコロナの騒ぎ方ね、うん、だというふうに僕は思うので、そうそう、うん、やっぱり繋がってるんだというふうに僕は思うんですよ。
いや、本当全部そうですね、
はい。ぜひね、その不安を解消するためにも、はい、この表現者クライテリアの最新号、ぜひ読んでいただきたいと思います、
うん、はい、
書店あるいはインターネットでぜひご購入をよろしくお願いいたします。オフィシャルホームページからは1割引きお得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、そして川端さん、今夜もありがとうございました。
はい、また川端さんね、また別の機会にぜひまた
ぜひお越しください。
いろいろとまた議論してまいりましょう。
はい、
ぜひお願いします。
それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。